なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松です。
ゆでんです。
はい、ということでこの番組はですね、お互いの気になるところ鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんに、研究してもらえたらすげえなという番組となっております、うん、
はい、
ね、そういった夢を持っておりますということでね、
はい、
まあ、最近どうですか、あの花粉症がね、
うん、
また流行ってて、
うん、
なんか結構久しぶりみたいですよ。なんか
何が
花粉症がこんだけきついの、なんかテレビでやってて、ああそういえばって思ったんです。僕もここ何年かあんまり気になってなかったんですけれど、
お
ちょっと今回はちょっと目がかゆかったり、
うん、
ちょっとしてますね。
人間病院からのね、
はいはいはい、
花粉症への対策一つだけあるんですよ。
ああ、なるほど。はい、はい、はい、
うん。情報を取り入れないっていう。
いや、だから、いや、それまだ解決してないから。
天気予報を見ないっていうね。
天気予報を見ないとか、花粉予報とかもあるから、今。
明日は花粉が多めとか言う。
いやいや、だから、
ね、
いや、それはまあ、取り入れないとかじゃない。それ、上田くんだけだから、実践して、成功してんのか、失敗してんのかよくわかんないけど。
いや、言われるまで知らなかったよ。花粉が多いと
か。いや、言われるまで知らなかった。今知っちゃったからごめんね、なんか。
うん、うん。
うん、いやだからやっぱこの時期だと人間病院的にはね、
うん、
やっぱり花粉症最後まで認めない病の患者も増えてきますからね。
あ、そうですね、
花粉症と同じぐらい、
うん、
やっぱもうなんだろう、もう鼻グッズグズで目かきながら、あ、俺花粉症じゃないっつってね。しかも医学的根拠が何もないっていう、ね、
うん、
だってもう鼻水出てますやんってなってるんだけど、うん、いや違う違うっつって、
うんうんうん、
いや何の根拠もないですやんっていう、
うん、
巷に溢れたりしますけど、
溢れたりしますね。
で、上田君もちょっと目かゆいんじゃないですか。
いや本当にかゆくないんですよ。
あ、本当ですか。鼻水がちょっと出たりとか。
鼻水が出るときは目薬さしたときだけですね、僕は。
いやいや、それ花粉症の鼻水なんじゃないですか、それ。
違うんですよ、味が目薬だからね。
うん、じゃあそれ目薬だね、鼻水じゃなくて。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
でも花粉症に死体病みたいなのありますよね。
いや、そんなことはないですけど。
いや本当はありますって。
いやそんなことないですよ。
目薬さしてバイト先行ったら花粉症って言われましたもん。
あ、なるほどね、うん、したいっていうか、まあまあまあ、うん、そんな今共通話題として
花粉症になっててほしい病みたいなのあります。
いや欲しいっていうか、もう共通話題として取り上げやすいんで、
なんかヘラヘラ笑いながらね。
いやなんでだよ、うん、じゃあもうとにかく上田君が一つ言えることは、俺は花粉症じゃないってことですね。
いやじゃないんですよ。
いやなんだ、
すいません。
すいませんじゃないけど、
うん、
まあまあまあ、そんな季節柄になってきましたが、
はいはい、
お礼メールも来てますよ、
う
ん、
あり
がたいことに木村優さんから来ております。
あ、はいはい、
前回のね、人と距離を取ってしまうという、やっぱりあれ読んでなかったです。
あれね、よかったよかった。
はい、いやなんかね、あれの話をね一回しちゃったんですよ多分。
ああ、う
んうん、僕と上田君の中で多分。
そっかそっかそっか。
それで読んだ気になっちゃっててね、
うん、
だからちょっとね順番としてだいぶは、すいません木村優さん、なんか多分なんか順番がごっちゃになってたんだと思います。
あ、そうなんだ。
なんで読んではなかったです。
よかったよかったよかった。
はい、ね、よかったです、うん、先日はメールを取り上げていただきありがとうございました。木村優です。放送を聞き早速薬局に行って塗り薬を購入して塗ったところ、おかげさまで症状がかなり改善されました。これ字の方ですけどね、うん、はい、また知り合いに対して寄せ付けない態度を取ってしまう行動も病気ではないと診断していただき安心いたしましたと、うん、重ね重ねありがとうございます。ところで放送を聞いて軽い疑問が浮かんだのですが質問させてください。私は2年ほど前、なんであの時放送局に統合される前のデストロイラジオ、お便りと、ドログバをデストロイでメールを取り上げられた際、ジョンジさんに、女性と間違えられました。そして今回もまた上田先生に女性に間違われたのですが、なぜなのでしょうか。知らない間に病原菌に感染していて文章が女性っぽくなる病気を発症してしまったのでしょうか。ご意見を聞かせていただければ幸いです。木村優と、そして PS、 神戸では声をかけられず大変失礼いたしました。皆に囲まれて写真を撮りまくられる徳川さんを目の当たりにし、有名人に はあえて近づかない病が発病してしまいました。次回会った時は声かけられるように頑張ろうと思います。ということで。ありがとうございます。ということでね。
うん、
はい、はい。若干飛び火した感じもあるんですけど。
うん、
こんなことはなかったですよ。
うん、
皆に囲まれて写真を撮りまくられる徳松さんっていう景色はなかったです。
なかったんだ。
ないないです、うん。はい。
謙遜？
ま、謙遜。いや、謙遜って、だったら一人撮ってくれたんでね。
うん。
そこのシーンでしょ、ね、
あ、そのシーンを見ちゃったんだ。
そのシーンを見ちゃった。だからこの感じだとなんかパシャパシャね、なんか。
うんうんうん、
パシャパシャ撮られてたみたいな感じですけれど。
うん、
はい。いや、謙遜とかじゃなくて。でも僕も病気でしょうね、まあけど。
ああ。
なんか病気でしょうね。
うん。
なんか気持ちよかったんでしょうね。
そして今もね、多分。
そして今もこのエピソードを。なんかこの PS の部分も読まない方がいいかなって思ったけど。
あ、まあその時点で病気だよ。
いやいや、けどだからないでしょ、写真撮ってくださいなんて言う。
あ、ないね。
普通に生きてたらないじゃん。
ないよ、ないよ。
けど写真撮ってくださいって言われたから、うん、病原菌がゾワゾワって。
はいはいはい。
増殖、増殖。
それは出ますよね。
もう夏場にもうトロロおにぎりを。ベンチに置いといたぐらい、
うん、
もう増殖しちゃってすいません、
うんうん、
はいはい。そしてですね、うん、なんか木村優さんが女性に間違えられやすいっていうことですけれど、
うんうん、
なんかメールのせいみたいのはあるんですか。
まあメール、そうですね、まあメールしかや、ないですけど情報が。
いや違うでしょ、いや僕の診断はそうじゃないですけどね。ジョーデン君とジョンジ君が、なんか女性のお便りに飢えてるだけな気がしますけど。
あ、それもありますね。
それもっていうか、いや僕そこだけだと思うんですけど、なんかユーとか、ちょっとでも女性っぽい名前の人がもう、なんだろう、女性っていう風にこう、思考としてこう思い込みが激しいだけな気もします。木村ユーさんにも、あると。原因が。
あ、ありますあります。
ある。いや、本当ですか？
いや、本当にありますって。
じゃあまあ、そういう部分も、その、常連くんが、その女性からのお便りを、ちょっと待っちゃってるっていう性質もあるっていう部分もあるんですね。
待っちゃってる、待ってるわけではないですけど。
待ってるわけでもないですけど、まあ嬉しいってことですね。
そうですね。うん、
まあまあ、それはね、まあ僕もそうですけど、うん、他にどう、木村優さん、だって木村優っていう、まあ本名かはわかんないですけれど、うん、しょうがないじゃないですか。木村優なんですから。
あ、そう、まあ、まず名前がちょっと紛らわしいっていうのありますよね。
まあまあまあ。確かにまあね。うんうん、まあまあ紛らわしい、ね。
あとそもそもそのメールの文章、
はいはいはい。
にガサツさが一辺もないっていうね。
ああ、なるほどね。きっちりしてるっていうやつね。う
ん、綺麗なんですよ。
ああ、いやけど思い切り字だっつってましたけど、
ね。ああ、でもその辺もね、なんか。
ケツが力、ケツから血が出るって言ってましたけど。
メールなら言えるみたいなね。
メール、普段もう日常じゃ言えないけど、メールなら言えるっていうところにおしとやかさを感じたわけですね。
そうですね。メールでは下ネタはまあ、言えるみたいな。
ちょっと言えちゃうみたいな部分におしとやさを感じたんですね。
そうですね。だから
もうさっきがおしとやかが言えないんで諦めましたけど。はい、
ガサツさがないからね。
ガサツさがない
です、ね。誤解もしますって。
ああ、なるほどね。うん、ああ、わかんない。だから木村優さんは、やっぱり普段からブログとかもね、うん、やられてるんで、
あ、そうなんだ、
多分文章がこう、綺麗なんでしょうね。
あ、そっかそっかそっか。
うん。だからメールが綺麗だと、うん、男、だから男の方がやっぱりイメージですけど、頭悪いっていうイメージがありますからね。
あるあるある。
ありますよね。
たまに丸付け忘れたりとかさ。
ああ、なるほどね、うん。そういう部分に欠けてた。
だから、やたらと、
うんうん、
その、感じをね、みたいに使ったりしたりするのはやっぱり男が多いんですよ。
あと、開業とかもうまかったりみたいなのありますね。
ありますね。
ありますね。なんか男、頭あるから開業全くしてないメールとかたまにありますから、
ね。ああ、あるあるある。
もう一個のなんか、ちょっとした、遠くから見たら真っ黒みたいになってる。お便りありますもんね、なんか。一個の黒い塊みたいになってる時ありますからね。
徳松くんなんかそうだよね。
いや、なんだ、うん、あ、僕のメールは男っぽいんだ、じゃあ。
なんか個体だよね。一個の個体としてなんか送ってくるよね、なんか、いつも。
いや、まあ、いや、だからそれは僕も、あれですよ、ちゃんとした相手って言ったら、常連君に失礼ですけれど、うん、 だから気使ってやるときは、あれですよ。ちゃんと、業間開業したりしてますけどね。
あ、本当。
なんかこう、あるじゃないですか。特に僕は、最近はね、あれですよ。うん、開業するとね、うん、送られちゃうっていう機能の解除の仕方が分かんないんですよ、あれ。
ああ、はあはあは
あ。あれ、すごい原因としてありますよ。
なるほどね。
なんか開業するとね、勝手にね、ツイッターとか、LINE とかでも、勝手ぴょんつって。
あ、はいはいはい。
なんかね、送信されちゃうんですよ。あれ、うん、俺なんかで解除できると思うんですけど、うん、まあいいやと思って。
そういうのもありますね、確かに。
それはすごいあると思います。上田くんがそれを感じてるとしたら。
うん、そうですね。うん、僕はなんか、塊でよう、はいはい、送ってくるなと思います、ね。
いや、塊でよう送ってくるってなんだよ。うん、あ、なるほどね。あ、じゃあまあ、木村優さんの、ちょっと女性っぽい部分っていうのは、その文章の綺麗さだと。
そうですね。
またなんか隙がないですね、木村優さん。結局なんかまたこう褒められたみたいな形で。
ああ、はははは。だから。
もうちょっとガサツになった方がいいってことなんですか、う
ん、いや、そんなことないですよ。
そういうことじゃないですよね、だから。
ただ、こう、男性と発覚したときに、
はいはい。
いろいろな問題が起きるっていうだけですよ。
いや、そこはなんかすごい、だから分けてるんですね、なんか。
やっぱり例えば、女性からのメールだと、まあ僕は男性なんで。
うん、そうですね。
まあ多少イエーイみたいなとこありますよ。
まあ多少イエーイってなんだ、うん、多少じゃあんま人間イエーイ言わねえ
だ。イエーイっていうとこありますけど。
イエーイっていうとこあるけれど。
やっぱりそれが男性って分かったときに、
はい、
ちょっと待ってよってなりますよね。
まあ、この前ちょっと待ってよってなってました
ね。ちょっと変換させてくれよって思います、ね、
は
い
は
い、
変換させてくれよっていうのはありますよね。
ねえ、それだけじゃなくてなんか、なんかに、憎たらしいというか。
なんでだよ。だいぶ変換されちゃってんじゃないか。
だからそこはあれですよね。きっちりその自分の、脳みその中のね、まあいろいろな出来事を処理できてないっていうズレがここに生じて、
ああ、なるほどね。
なんかに憎たらしいとか思っちゃう、
ね。憎たらしいってなんだね。わかります。じゃあまあなるべくですけどお便りにね、うん、男性か女性か書いていただけると、
うん、
まあ診断しやすいってことですね。やっぱりそれはやっぱり病院でもね、男性のね、うん、患者さんでなんか変なね、うん、別にこう下ネタとかじゃないですけど、こう陰部的なもんをね、診察するときにはちょっと変わったりしますよね、あれ。場合によったら、いや下ネタじゃないです。これ病院の医学的な話ですよ。陰部見せたら、うん、ちょっと前まで女性の先生だったのになんか男性に変わるみたいなパターンもなくはないですよ、医学界。
まあ確かにそうですね。
ね、だからそういう、まあ僕らは女性のお医者さんはまだいないですけど、うん、多少やっぱとにかく使い分けてるってことですよ。
うん、確かに。
いや、まあ、真っ昼間から急に僕が陰部言い出したからちょっと面白かったんです
よ。面白かったですね。まあ僕、男ですけど。
ああ、はいはい。
あのタイミングで陰部は使わないですけど。
陰部的、陰部的な。陰部的な。
真っ昼間にね。
真っ昼間に陰部的な話してすみませんでした。いえいえ。ということでね、うん。ということで、まあね、木村優さんは文章が綺麗だと。
うん、そうですね。綺麗ですね。
素晴らしい。それは素晴らしいことですね。うん、はい。そしてですね、うん、まあ、お礼メールに引き続き、
ええ、
あ、このメールもちょっとせっかくいただいたんで読んでいいでしょうか。
はい。
ちょっと前の、話なんですが、はい、徳松さん、上田先生、こんばんは。人間病院に連絡するのに、このメールアドでよろしいでしょうか？混乱してすみません。ということで、大丈夫です。届いてますよ。ということで、うん、トイレのガチャガチャに関してお聞きしたいことがあり、メールさせていただきました。トイレいるかいないかね。
はい。
わかんないのにガチャガチャしちゃうっていうね。
はいはい。
そういうのありましたけれど。そういう病気ありましたけど。うん、その1、ガチャガチャしちゃ、でいらっしゃる徳松さん、僕はガチャガチャするって言ったの、ね、うん、まあ、めちゃくちゃするとは言ってないですけど、うん、たまにすると、
うん、
徳松さんにどうしてガチャガチャされた方が早く出れると思いますか、うん、いやこれは違いますけどね、まあまあ誤解解いていきましょう、うん、よくよく考えたらうんちしてる人がうんちのタイミングに合わせなくてはならないのですか、私はうんちが長くて日本にいた間 海外にいるんですね、今。何度となく、されたことがありますが、不思議でたまりませんでした。日本人で途中でうんち止められますか？できるとしたら、出し切ってない場合は、どうしてるんですか？その2。世の中がガチャガチャするので、するのが自然現象であるとおっしゃいましたが、よくされる私にどうしたらいいとお考えでしょうか。もちろん、されるときイラッとしますけど、若干申し訳なさも交えていますので、一方的にそっちが悪いと言い切れません。怒るべきか謝るべきかどちらでしょうか。その3、公共の場でとのお話でしたが、私はむしろ家庭内でされることが多いので、これほどであればって何か病気ではないかと心配しだしました。ご診断お願いしたいです。ちなみにアメリカのほとんど公式トイレは外から入ってるかわかりません。あ、そうなんですね。ちなみに2、ロジックというのは理とかわけとかの意味です。ああ、このコメントが遅くなって申し訳ございません。そして長文失礼いたしました。よろしゅうにということで、はい、アメサツ天森さん、ね、はい、アマタツみたいな人が来ましたね。アメサツさんからね、
はい、
来ましたけれど、うん、アメリカのサツですかね。
ああ、アメリカンポリス
ですかね。アメサツって言ってるんですかね。うん、なるほどね、うん、はい、いや、これはもう一旦話した話ですけどね。
うん、そうですね、
はい、別にあの早くいるかいないか分かんないのを確かめるときにガチャガチャとかコンコン使ってるってことですか、ね、
うんうんうんうん、
はい、別に早くしろっていう意味じゃないですか、僕がやってるのはね。まあ世の中にはそういう人もいるでしょうけど、
うん、
いや、いるでしょう、
うん、
それは、うん、はいはいはい、まあまあまあ、それはまあ、うんち。まあ、とにかくうんちしてるが、人の目線でしょうね。
はい。
はいはいはい。
はいはいはい。
うんしてるが、人の目線ですよね。で、しかも、家庭内の話ということなんで、
うん、
これは家族内で解決できる話ですね、これは。
うん、そうですね。
そうですね、やっぱりこれに関して。
まあ、家族でコミュニケーション取っていただければっていうところですよね。
やっぱそこは、ねえ、
うん、
お父さん早くしてよっていう部分をね、
うん、
要するにクリアしていくっていう話ですからね。
あ、うんうんうん、
また新聞読んでたんでしょ、トイレの中で、つって、すまんすまんっていう。
うんうんうん。
っていう話ですよね。
あと、立ち室とかね。
立ち室って何ですか？
アメサツ森さん。の家に立ち室があるか分かんないですけど。
いや、だから、なんですか、急に立ち室言い出して。
あれ？
すみません、なんか。
知らないですか？
いや、知ってるんですけど。
あーはーは
は。はい。あーはーはーはーじゃあなんで急になんか、吉田戦車の話したんですか？なんか、全然特に今流行ってないですけど、
別に。でも、同じですよね、立ち室もトイレ。
映るんですの話ですよね、立ち室って
。はい。
好き、そんなに好きなんですね、立ち室。
立ち室はずっと残ってますね、脳みそに。どうしよう。
小4ぐらいの時読んだんですよね、多分、ね。
うん、衝撃的でしたね。
衝撃的でしたね、やっぱり。うん、初めて知ったシュールでしたね。
ああ、そうですね。
そうですね。それまでつるせこうっていうのしか見てなかったですよね。せこうっていう。お笑いしか見てなかった、
ね、僕ら。そうですね。つるせこしか知らなかったですから。
つるせこ、つるぴかはげまるくんしか知らなかったところに、やっぱ映るんですの衝撃っていうのはやっぱり。
うん、そうですね。でもまあ、どっかでうんざりしてたのかな。つるせことか。
つるぴかはげまるくんにうんざりしてたのかな。
かなわかんないですけど。
よくなんか八百屋からつるせことか言って野菜持って逃げたりしてましたからね。万引き犯ですけどね、あの子。
あ
そういう、そういう部分にうんざりしてたんでしょ、ね、
あでもなんか、今は逆に鶴瀬子を見てみたいような気がしますけど。
あちょっと一周してね。
そうですね。
あちょっと今見たら逆にシュールかもしれないですね。
あそっか。
はいはいはいはい、はい。
だからまあ、ね、そうですね。アメサツ森さんは。
はい、はい、読み方合ってるかわかんないですけど。はい、はい。
まあ、鶴瀬子でいいんじゃないですかね。 つるせこーとか言えばいいんじゃない。
どういうことなんだよな。あ、そうなんですか。なんかね、僕本当にこれどうでもいい話ちょっと1分だけしていいですか、ね、
はいはいはい、
なんか4コマ漫画で、うん、なんかこううひなんか夏、うん、なんかこうちょっとお腹壊しちゃって、うん、でぐひこういう時にあえてカレー食べてーっつってガツガツ食ってまたお腹壊しちゃうっていうっていう4コマ漫画があるんですよ、
うんうん、
で僕子供心に、うん、すごいなんかすごいよく覚えてるんですよね。なんか
はい、
はい、今考えたら何が面白いのかどういうオチなのか全然わかんないんですけど、
うん、
妙にその4コマ漫画の内容覚えてて、
うん、
それがなんかツルピカハゲマルくんだったか、
はい、
ジャンプでやってたあのナスビ先生だったかどっちかが思い出せなくてずっとモヤモヤしてるんですけど、そういう内容の4コマ漫画に思い当たりないですかね。
ないな。
あ、本当にどうでもいい話しちゃってすいません。なんか、はい、いやちょっとカレーの話だったんでなんかちょっと
あ、そう
か、うんこの話だったんでいけるかなと思ったんですけど。
なんでうんことカレーと一緒にすんの。
いや、なんかその、下痢なんですよ。下痢、風邪ひいちゃって、つって、
うん。
で、こんな時はカレーをあえて食べるべし、ガツガツガツ。やっぱりお腹下しちゃった、っていうオチだったんですけど。
はいはいはい。
なんだろう、その4コマと思って。大人になってから。
あー、なんでしょうね。
ね、
うん。
オチが、まあオチはね、また下痢になっちゃったっていうオチなんですけど、
うんうんうん、
何にもなんかこうひねってないというか、けど僕の中で今あるんですよ、体調悪い時あえてカレー食っちゃえっていう発想が、子供の時、
あれじゃないですか、
子供心にその4コマが残ってて、
自作4コマじゃないですか。
いや、なんでだよ、なんで俺の小さい時のなんか妄想の中でできた4コマなの？
それ書いたんじゃないの自分で。
いやいやいやいや、僕ちっちゃい頃アホくんっていう4コマ漫画書いてたけど、はいはいはい、あの土管に乗ったら止まらないよー、ボガーンって壁にぶつかるっていう4コマ漫画書いてましたけど、
はいはいはい、
まあ、今考えれば落ちないですけど。
でも似てるじゃん今のカレーと芸人の漫画と。
アホくんの髪型は孫悟空と一緒でしたけど。
じゃあ、アホくんじゃない？
アホくんじゃない。アホくんじゃないですよ。
じゃないですか。
いや、ツルピカハゲマルか、ナスビ先生どっちかな。
で、こんな時はカレーを食べるべしとか多分書いてそうじゃないですか、なんか。べし
べしとかね、そうそうそう。で、ガッガッガッガって食べて、うん、やっぱりお腹壊しちゃったっていう、なんか、なんだろう、この、けど、すごい覚えてるんですよ。いや、絶対あったんですよ、それ。
あ、ほんと。いや、
作者もネタに困ってたんかなと思ってね。はい、あ、すいません、どうでも
いい。いえいえ。
なんで、まあ、アメサツ森さんはね、
うん、
まあ、とにかく、なんかこう、そこはね、やっぱ家族で。
でも怒ったら危ないんでね。
はいはい、
ガチャガチャってされて、
うん、
怒るか謝るかだったら、まあ、怒るのは危ないんでね、まあ、そこは日本でも海外でもね、
ソーリーと、
あー、やっぱソーリーじゃないですかね、基本的には。
そうですね、やっぱりうんこが長いっていうのはやっぱ万国共通で罪なんでしょうね、やっぱり。
まあね。罪っていうか、
トイレで1個しか、ね、トイレで1個しかないですから、大体お金持ちだったらね、
うん、
あの改善される悩みですけどね、今からあの頑張ってアメリカンドリームをつかんでくださいとかいうアドバイスになっちゃう、ね、
あ、はいはいはい、
でなんかこうトイレが何個もある家に住んでくださいみたいな、そんな話、うん、むちゃくちゃじゃないですか。
むちゃくちゃですね。
ね、
うん、だからそのあんまりね、あんまり言われないけど、
うん、
うんこを2回に分けるっていうね。そういうこともした方がいいと思いますよ。
いや、だいや完全だから、その、うんこする側が悪いテイストだね。やっぱり、その、2回に分けろっていうアドバイス受けて
る。うん、うんこするのは別に悪くないんですけど、
悪くないんだけど。
うんこが長すぎるのは、まあ、これだけね、あの人がいっぱいいる世の中でね。やっぱり ATM と一緒なんですよ。
なるほどね。やっぱりちょっと、うん、やっぱりその振り込み先が多すぎるっていうのはやっぱり罪なんですね。
そうそうそうそう。
だからもう一回振り込みがなんか4人ぐらいあるときはもう一回 並ぶべきなんじゃないかと。
うん。
まあけどもう一回並ぶの辛いですよね、混んでる時ね。
まあね。でも銀行の ATM でも振り込みはまあ3回までにしてください的なこと書いてあるでしょ。
あ、そう、注意書きもありますか。
うん、あるから。
ああ、なるほどね。じゃあまあ、うんこもちょっと3回までにしてください。踏ん張るのを3回までにしてください的なね。
そうですね。
まあ、そういうなんか ATM の注意書き的なのを、
うん、
なんか振り込み先は3人までにしてくださいみたいに書いておけばいいんですけどね、ちょっとそこ行きですしね、
うん、そうそうそう、
トイレにうんこをすることを振り込み先っていうのもちょっとアメリカンジョークっぽくて、アメリカで受けそうですしね。
だからこれをね、はいはい、ちょっとね、また突き詰めて喋ってしまうと
そうですね。はい、そうですね。またこれ前一回話してますからね。
そうそうそう。
そうですね。やめましょう。はい。
この生理現象を自分の納得いくまで。
はいはい。
やり遂げたいっていうのはね。
そうですね。
これはね、ちょっと危険ですよ、なかなかね。
危険ですね。そして、うん、人間の本能でもあるんで。
うん。
一旦これはトイレだけに一回水に流しましょう。
自分の性欲を抑えられないのと同じですから。
あまりにもやり尽くされた例えのせいで、思いっきり流されましたね。
え？
で、トイレだけに流しましょうっていうごと流されましたね。
ああ、だからこれが行きだと思いますよ、僕。
いや、なんだ
からすると。
やっぱ流されてたんだ。聞こえなかったとかじゃないんだね。
う
ん、
だから言葉っていう水に流そうっていう。
いや、なんだね。似たような例えしてんじゃねえか、お前。かぶせたから成立したのかということで。ということで、行きましょう、
はいはい、
じゃあ次のお便りね。だからまあ。
怒っちゃダメですね、
怒っちゃダメでね。やっぱりごめんなさいと。
うん。嫌、うん、ですけどね。
ごめんね。ごめんね。これから2回に分けるねって出てったら、ちょっと相手も心が痛むと思いますよ。
うわ、それいいね。
うん。
うん。今後出て、あ、ちょっと待ってください、バシって出て。で、また後ろに並んでたら。その人また後ろに並んでたらね。
並んでたらね。
これは、なんかすごい平和的でしょ。
ATM 的ですけどね。プレッシャーすごい。もうその人のうんこへのプレッシャーすごいですよね。なんか、やっぱ人にガチャガチャして大見え切ったわけですから、さぞ、キレのいいうんこするんでしょうね、みたいな感じ。逆大手みたいになってますね。
また後ろに並んだ人がまだ油汗出てたらさ。どうぞ、まあ、ちょっと先に、もう出し切っちゃってってなるかもしれないし、ね。
まあなるかもしれないですね。
俺、こっちは大丈夫だから、つって。
なるほど。だからやっぱりコミュニケーションを、この件に関してはコミュニケーションをもう少しということでね。
そうですね。
はいはいはい。いいんじゃないでしょうか。
うん、
はい。はい。じゃあ、次のお便りっていうか、診断メール言っていいでしょうか。今日の、
はいはいはい、
今日の診断メールもなかなか衝撃的ですよ。
あ、そうですか。
いきますよ。
はいはい。
徳松先生、上田先生、こんにちは。大分県の中学校1年生、名前を白ぶどう、かっこ無属性と申します。ということでね。
へぇ。
中学校1年生の子からついにお便り来ました。
大丈夫かな、うん、
いやー、人間病院、いつも楽しく拝聴させていただいてる。なんでなんでしょうね。どうやって楽しく聞いてるんですかね、中学校1年生の子が。嬉しすぎますけど、最近では我慢できなくなり、過去回も追いかけて聞いておりますと。
うん、
さて相談なのですが、僕は友達がコーラを飲んでいると、ほぼ確実に、コーラってそんなに美味しい？どこが美味しいのなどと聞かなくてもいいことを聞いてしまいます。これは病気なのでしょうか。病気でしたら治療法など教えていただきたいです。ちなみに僕はカルピス派です。長文乱文失礼。まあまあコンパクトですけどね、はい。寒さも和らいできましたが、お体にご自愛ください。失礼いたしますということで、素晴らしい中学校1年生ですね。行ったことあります？中1の時にお体にご自愛くださいなんて。
ないです、ないです。
ないでしょ。
そんな語句も知らなかったですね。
そんな語句も知らなかった、
うん、
けどコーラってそんなに美味しいの？どこが美味しいのって聞いちゃうあたりはちょっと中学校1年生っぽいですね。
ああ、まあね、まあでも、中学校1年生って思わないけどね、僕は。
あ、この方がですか？嘘ついてるってことですか？
いやいやいやいやいや、僕もこういうこと聞くから。
あ、なるほど、
うん。
じゃあこれはまあ話していきましょう。
うん、
あと、これ、チロブドウさんのちょっと別の問題の話もしていいですかね。
はいはい。
ちょっと真面目な話になっちゃって申し訳ないんですけれど、
ええ、
今土曜日に、オーディションバラエティ番組、ライロジという、
うん、
番組もやってますが、
うん、
で、ブレインソードというね、
はいはい。
はい、ボイスドラマ作ってますが、
やってますね。うん、
まあ、その中に、レイフェルちゃんというね、
うん、
こちらも中1の女の子が、
ああ、はは、参加してますね。は
い、そうです。で、僕が察するに、レイフェルちゃんは人間病院、そんな聞いてないと思うんですけれど、
うんうんうん、
はい。けど、この白ぶどうさんは中1で人間病院を聞き、そして面白いと言い、
うん、
そして、ライロジ、ボイスドラマに参加したいと表明してるんですよ。
ああ、はあ、はあ、
はい、はい、はい。そういうアプローチも受けてるんですけど。
あ、本当ですか？嬉しいですね。
はい。いやね、嬉しいですよね。やっぱりこうやって参加したいって言ってくれるのがね。
へー。
はい。
なので、まあ、楽しさが伝わったんですかね。
いや、伝わったんだと思いますよ。で、なんかこう、結構ね、猫のお医者さんのイラストをね、
うん、
ツイッター上で描いてくれたりとか、絵を描くのが得意みたいでしてね、白ぶど
う。
白ぶどうくんは。
うんうん、
もう中1になった途端、やっぱ君じゃないと自分の中でしっくりくない、来ないっていうのは病気のでしょうね。
ん？君？
白ぶどう君って呼んだ方がしっくりくるんですけど。
ああ、そうですね、
うん。
でもこれ男の子なんですか？
僕っつってるんで、はい。
あ、本当？
はいはいはい。
ああ、よかったよかった。
ああ、けど分かんないですね。僕って言ってる女の子かもしんないですね。
ああ、
はいはいはいはい。
まあ一応、女性という部分は残しておきましょうか。
いや、
危ないね、
まあ。危ないんでねっていうね。あ、まあ確かにね、うん。もし女の子だったらちょっとね、
うん、
傷つけちゃうかもしれないですからね、
うん、
はい。で、まあ、その、絵が描くのが得意で、猫のお医者さんの絵描いてくれたりもしてるんですよ、よく。あとなんか多分、上田先生が好きみたいで。
はあ、
はい。好き、好きは言い過ぎました。
そうですね。
はいはいはい。上田先生よりらしくて。
うん。
いつも人間病院の猫のお医者さんのイラストとか書いてあるんですけど、
うん。
いつも上田先生って書いてあるんですよ。なんか筆で。
ああ。
はいはいはいはい。
ああ、なるほどね。
はい。別にあの猫が上田先生とか特にないですけどね。
うんうんうんうん。
あるんですかね。
いや、ないですよ。
ないんですか。
ええ、
まあ、けど、いつも上田先生って書いてあるんで、
うん、
まあ、上田先生よりなんですよ、白ぶどうくんは。
猫の、お面かぶってんの、徳松くんのお母さんだからね。
いや、なんだよ。なんなんだよ、お前。もう、ミッキーの中におっさんが入ってるぐらい、お前、悲しい事実だよ、お前。
うん、まあまあまあ、中学生、まあまあまあ、まあ、1年生だからいいかな。
いや、なんだよ、もうサンタのあたりもどうなってるのかなっていうね。
うんうん。
まあ、サンタはいますけどね、ちなみにね。はい、はい、はい。
うん、いるね。
いますね。はい、
見た見た。
見た見たということで。うん、いや、どうなんですか、
うん、
ライロジ、ブレインソードオーディション。
うん、
ね、中1の子が、
うん、
ね、参加したいっつってるんですよ。
いや、ライロジのオーディションに関しては、まあ、
はい、まあ、ちょっと別番組ですけど。
あれですよ、こう、はい、これからも
応募制作中ですね。
応募じゃない、ね。
制作。
うん。こう
制作中ですよ。
募集してきますけども。
ああ、ライロジの方ではね。
はい。はいはいはい、ブレインソードは、
はい、はい。
一旦締め切ったんですね。
ああ、なるほど。
うん、で、はいはいはい、オーディション自体も、
もう進んでますから、ね。
過酷なカオスオーディションを勝ち抜いた。
いや、あれ違うオーディションだったんですけどね、まあ、まあ、
うん、人たちがね。
いや、過酷っていうか、みんなブレインソードのオーディション受けた覚えないんですけどね。まあまあまあまあまあ。
うん、
過酷なオーディションを、
そう
過酷なオーディションを勝ち抜いてきた方々ですからね、あの方たちは。
ザルから抜けてった人たちが違うザルに乗ったっていう。
ああ、なるほどね。はい、はい、うん。
謎のオーディションを勝ち抜いてきた人たちが、ね。
なるほど、そうですね。うん、はいはい、
あれ、もう、だから、楽しいっていうのあるんですよ。
ああ、なるほどね、
うん。
なるほど。やっぱそこは、ちゃんと同じ道をくぐってかないと、
うん、
やっぱり楽しめないと、白ぶどうくんも、ちゃんか、
うん、
くんも、ちゃんとオーディションを受けないと、やっぱり楽しさは味わえないということで。
例えば、白ぶどうくんが、
はいはいはい。
例えばだよ。
はい。
ものすごく実力を発揮してしまって、 例えば主人公の座を奪うような感じになったとしたら
例えばね、そうそうそう、
これはあの主人、うん、ブレインソードの主人公役のイエロー君もも
うちょっと立場がないですね、もう
白ブドウ君もちょっとなんかね、
はい、確かにね、うん、いやそうですね、
なんかそういうね、なんか変なことにもなりかねないですからね、
はいはいはい、はい、うん、なるほどね、うん、
なんかそういうことを考えてしまうと、
はい、
なんかこう、まあ、すごく入ってほしいんですけども、
うん、そうですね、
うん、
まあ、それはゲスト声優さん的な感じでね、
うん、
入ったりっていうことはね、
うん、
あるかもしれないですけれど、
うんうんうんうん、
まあ、やっぱりこう正規ルートとしては、
うん、
やっぱり基本的には、
うん、
やっぱりこうオーディション受けてないから、
うん、
次の、
うん、
ちょっとね、なんか、なんでお前らがちょっと厳しくなってんだって話ですよ、ね。
はいはいはい。
クソ番組のくせにってね、うん。思われる方もいると思いますけど、やっぱりそこはね、
うん、
やっぱりあの激戦をくぐり抜けてきた。
そうなんですよ。
あの人たちにね。
まあなんでもね、ある程度形がこう少し固まってしまうと、
そうですね、
タイミングというものが発生してしまう
ので、ね。なるほど、
う
ん。それはありますね。
そう、うん。本当にね、形がぐちゃぐちゃのうちはタイミングもクソもないんですよ。
そうですか。
うん、
なんでまあ今後もゲスト声優さん的な意味で、
うん、
なんかこう、参加というか追加みたいとか補足とか。いう流れはあるかもしれないんでね。
うんうんうん。
まあ変に可能性を言ってしまうとまた良くないですけれど。
うんうんうん。
まあけどオーディションっていう意味ではまあ終わってるんでね。
うんうんうん。
白ぶどうくん、ちゃん、ごめんなさい。
そうですね。ブレインソードに関してはですけどね。
ブレインソードに関しては、参加できないということです。
うん、うん。でもまあ、例えば、でも可能性じゃないですけど。
可能性も残しておきましょう。
やばいと。
はいはいはい。
やばい、今、まあ、登場してるキャラクター全部殺さなきゃいけない。
ああ、なるほど。
新しいキャラによって。い
や、だからそうそう。
とか、そういう展開を生まれたら、引っ張ってこなきゃいけないっていう事態、タイミングはね、
全然あります。
生まれるかもしれない。
はい。もう、所詮、ライロジですから。
そう。
急展開っていうのはあり得ますから。
うん。
はい、はい。そういう意味では、まあ、とにかく、次の機会にっていうことで、この時点でなんか入れるのはなんかやっぱりちょっと、
うん、
あの猛者どもたちにね、
そう、
はい、やっぱチームワークすら生まれ始めてきてますからね、最近、
うんうんうんうん、
やっぱそこはちょっと大切に尊重していきたいなということで、
そう、
ごめんなさい、
腕1本ぐらいはおられるかもしれないんでね、うん、精神的にね、まあ、
精神的にってなんだ、そんなこと言われたら絶対入りたくねえよ、
うん、
なるほどね、わかりました、まあ、いやけど、それは上田先生が言う通りな。気がしますよ、う
ん、
はい、
あでも腐るほどちょっといろんなオーディションは考えてますから、
そうです、今後も、ライロジの方ではね、もうブレインソードももう全5話で、
うん、
もう4話まで終わってますからね、
もう終わっちゃいますもんね
もう終わっちゃいますからね、
うん、
はい、
うん、
次の機会ぜひ来ていただきたいなと、
はいはい、
いうことで、ちょっと相談の方にね。はい。うん、これ人間病院ですから。
うん。
けどやっぱり白ぶどうくんにも、ちゃんにも、白ぶどうさんにも。
はいはいはい。
ちゃんと話しておきたいなということで。
白ぶどうちゃんさんくん？
ちゃんさんくんに。
うん。
はい、くんちゃんさんに。
くんちゃんさん。はい、うん。
ちゃんと時間をね、設けてお話ししておきたかったなということで。
はいはいはい。はい、
ね。白ぶどうくんまた、参加、待ってますということで。
うん、待ってますよ、ね。
はい。ま、ね。ライロジで待ってますということで、じゃあ、診断の方に、戻りたいなと思いますが、
うん、
はい。コーラの話ですね。
ああ、はい、なんかこれ、ね、昔水、
そう、
なんで飲むのっていう話に似てますけどね。
なんで水買って飲むのっていうね。
うん。
なんでお茶買って飲むのっていうね。
そう。お茶はわかるんですけどね、うん、僕はね。
うん、それも病気でしょ。
え？
いや、だから、
うん、
なんでわざわざお茶買って飲むのは病気でしょ。
うん。
いや、確実に。
お茶？
お茶、いや、その、例えば僕が多いお茶飲んでたらするじゃないですか。
うん。
ねえ。
うん。
したらなんか、なんでわざわざお茶買って飲むの？作れば、うん、作ればいいじゃんとか言ってくるんですよね。
うん。 うん、あ、で、お茶はわかるんですよ、だから。
あ、お茶は、
お茶はいいんですよ、僕は。
水？
水、水。僕は水だけだから。
ああ、水は、なんで、水、わざわざ買うの病にはかかってるんですね。
うんうん。
だから僕が、イロハスとか飲んでると、えって思うんですよね。
うん、やっぱりね。
あ、そうなんですか。
うん。ちょっと水っていうかミネラルウォーターってなんかちょっとステータス気味なとこあるから、う
ん、まあまあまあありますよね、なんか、うんうんうん、それはそこも認めますけど、
うん、
だからそこはまあ確か難しいとこですけど、
うん、
けどやっぱりまあ現代社会においてはもう病気ですよね、いちいち人に、
うん、
その聞かなきゃ別に病気じゃないですけど、聞いたら病気ですよ、
ね。ああ、そうですね。
だってこんだけ売れてるんですから、こんだけあるものに対して、
うん、
今更なんでっつってるわけですから。
要するに今更感は否めない
ですね。今更感は否めないでしょ、こんな
の。うん。
はい。そういう意味では、コーラってそんな美味しいのって。今更ですよね。
まあね、まあ、すさまじい歴史ですからね、あれ。コーラは。
もう最初から、アメリカから最初に入ってきた時、クソまずかったらしいですけれど。
あ、ほんと。
そういう歴史も経てね。
うん。
もうあんなに美味しい飲み物に対してね。
うん。
コーラってそんなに美味しいのと。
うん。
安易に聞いてしまうのはやっぱり、
うん。
白ぶどうさん。病気でしょうね。
ああ、まあ、コーラはもう王者ですからね。
炭酸のですか。
まあなんだろう、ジュースの。
ジュースのね。
うんうん、
いや本当ジュースの王様ですから。
キングですよ、キング。
キングですから。うん、いやあれはだからそのすごい、なんだろう、これ固定観念、
うん、
固定概念っていう言葉ないらしいんで。
うん、
このように、
うん、
固定観念ですけど。
はい。
コーラはうまいです、
ええ、コーラは美味しいね、
はい、あれはうまいです。
だからコーラ、コーラですよ、あのキングコーラに対してね。
キングコーラって何だよ、キングカズみたいな言い方すんなよお前。
キングコーラに対して、
はいはいはいはいはい、
コーラってそんなに美味しいって、
うーん、
そのもうキングに対して刃を向けるような行為
なるほどね、まあそうですよ、本当に。
あなたがね、まあ、白ぶどう君が、
うん、
王様に対してね、
はいはいはいはい、
王様をさせるものがあればいいんですけど、
そう、それぐらいの反乱をね、要するに国をひっくり返そうとしてるんだったら、また話は別ですけど、
う
ん、
そう、
その国をひっくり返そうとするね、
うん、
うん、なんかその、あるのかと、
うんうんうん
うん、なんかそれをもし、ジョルトコーラでやろうとしてるんだったとしたら、
うん、
その反乱は絶対失敗するぞと。
あ
んま世代的に知らないと思いますけれど、ね、っていうかまあそもそも炭酸ジュースっていうものを否定してるんでしょ、カルピスで勝とうとしてるわけですよね。
うん、でしょうね。なんとなく、うん、
なんとなく聞くにね。
うん、
まあカルピスも当然もう歴史がすごいですから、
うんうん、
その対等に戦えるジュース界の中ではね。
うん、
まあ、例えば、まあ、やっぱりこの、
うん、
やっぱコーラ、カルピス、
うん、
UCC の缶コーヒー、
うん、
ポンジュースっていうのがやっぱりジュース界の四天王じゃないですか。
そうですね。
ね、そうなんですね。はい、うんうん。ちょっとね、スカイプでちょっと間空いたんでね、
うん、
なんかもう一個、ポンジュースは決まってたんですけど、もう一個なんかねえかなと思ってね、
うん、
UCC の缶コーヒーしか浮かばなかったんですけど、
うん、
まあ、ジョージアかどっちか迷ったんですけどね。まあ、やっぱりそこら辺がジュースの四天王ですけど、
うん、
やっぱりその中でもコーラっていうのは、
うん、
ジュースっていう意味でいくとね、
うん、
なんかまた別格みたいなとこありますよね。
ちょっと別格ですね。
なんかこうジュースというものをちょっと凌駕してるみたいなとこありますもんね。
ああ、
うん、コーラになっちゃってますからね。
あ、ジュースっていうかね。
ジュースっていうかね。
うん、
うん、だからそういう意味で、まあ、謀反を起こそうとしてるんだと思うんですけどね、白ぶどうさん的にはね。やっぱりこの、なんていうんですかね、マジョリティに対しての、
うん、
アンチテーゼ的な部分な要素はあるでしょうね。
ああ、なるほどね。
少なからずあると思いますよ。
まあ、その王者コーラを倒そうとしたコーラもいっぱいありましたけど。
そうですね。さっき、まあ、ちらっと名前出てるか、編集上出てるか出てないか分かんないですけど、ね、ジョルトコーラね。
ジョルトとかね。
はい、ありましたね。まあまあ、ペプシなんかは今でも検討中ですけど、
うんうんうん、
結局世の中的に、コカであるっていうね。
うん。
うん、別にこれコーラっつってるんで、コカ・コーラの話とは限らないんですけど、まあ、あえてここはコカ・コーラの話とさせていただきましょう。
うん、
まあまあ、だから、白ぶどうさんからしたら、もうジョルトも、ペプシも、コカ・コーラも全部一緒くたでコーラっつってるんでしょうね。
まあでしょうね。
だからまあ、あんまりそこら辺の細かい話はする必要ないかもしれないですね、その。
うん、
コーラ内での謀反にね、もう全く興味ないんじゃないですか、白ぶどうさん。
ああ、でしょうね。
内戦に関しては。
うん、
全然。だからその日本人が昔殺し合ってたなんて知らないんじゃないですか。
ああ、炭酸2倍でキングコーラ倒してやろうとかありましたからね。
そういう時代とかもありましたしね、
うん、
なんかとりあえず透明にしてみようっつってね、うん、思いっきり失敗したコーラとか
ね、失敗してましたね、
白コーラっつってね、
何も揺るがなかったですからね。
何も揺るがずにすぐこれとスプライトの違いが分かんないってなっちゃったんでしょうね。
うんうんうん、
まあ、味はコーラでしたけどね、確かに。
そうですね、そうでしたね。
で、不思議みたいな感じだったんですけど、
うん、
なんか、ねるねるねるね感しか出なかったですよね。なんか、え、なんで白いのにコーラの味すんの程度でしたよね。やっぱり、あの、揺るがなかったですね、
うんうん。
揺るがなかったっていう意味で言えば、今、まあ、白ぶどうさんなんか世代的に絶対に知らないと思いますけど、
うん、
一回コーラの、キングコーラの座を揺るがした事件があったんですけど、ね、僕らが小学校ぐらいとか中学校ぐらいの時に、
うん、
あの、久保さんっていう人が、あの、コーラをちょうど揺るがす事件はあったんですけどね。
ありましたっけ？
ありました。あの、久保さんが、
うん、
まあ、シュートの久保さんなんですけど、
うん、
全員、はい、あの、選手全員抜いてゴール決めたと死んじゃった人なんですけど、久保さんが、あの、俺コーラ炭酸抜いて飲むんだって言った後に、
うん、
むちゃくちゃコーラの炭酸抜くのが流行ったことありましたけどね。
あ、ほんと。
はい。だから、まあ、あの人死んじゃったんですけど、
ね。
コーラの陰謀みたいな噂もありますけど。
コーラから炭酸抜いちゃったらね。
そうそう。なんかこう、スポーツ選手に炭酸悪いみたいな。
うん。
なんかそういう噂でね。
うん。
なんかグラップラバキとかも一時期炭酸抜いたりしてましたよ、多分。
あ、ほ
ん
と。
炭酸抜いた、コーラとおじやばっか食ってましたね、試合前に。
あ、本当、
はい、吸収率がいいななんつって周りからこう褒められてましたけど。でそういう意味で、まあ、いろいろ謀反はね、うん、いろんな形で起こしてきてますけど、
ありましたね、うん、
やっぱりコーラは揺るがないですよね、
うん、まあ、盤石でしょう。
あ、
うん、そのコーラに対してね、
うん、
コーラってそんなに美味しいの、ちょっと無邪気すぎると思いますよ。
無邪気すぎますよね、ちょっと、
うん、
いや本当にあのスラム街になんかその何にも武器を持たずにこう歩いてって、
うん、
でちょっとこうナウシカっぽいとこまだありますね。黒ぶどうさんがやっぱ中学生ですから、
だから中学1年生だからまだ許されると思いますよ、う
ん、まあ全然許されますけど、
うん、
白ぶどうさんはすでにこれ聞いただけでこんなに言われんのって思ってるでしょうね、多分もう。すでにちょっと、こんなに言われなきゃいけないのとは思ってるでしょうね。
あ、
うん、で、これ一個言っときますけれど、
うん、
前提としてね。
はい。
まあ、僕と上田くんがそんなにコーラ好きってわけじゃないですからね。
あ、そうそう、無類のってわけではないです
よ。無類のコーラ好きってわけじゃなくて、これだけ言われるわけですから、
うん、
僕らの友達の無類のコーラ好きからしたら、もっと危険でしたからね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
いや、本当に。
あ、
ちなみに、まあ、最近登場率多いんで、まあ、知ってる人も多いかと思うんで、龍馬先生のことなんですけど。
あ、はい、はい、はい。
すごかったですから、僕、龍馬先生の家置いたら。
あ、
まあ、あんまりゴミの分別できてないのに、
うん、
コーラの缶の分別とペットボトルの分別だけは完璧にできててね。これ何リットルのゴミ袋っていうのが、真っ赤でしたから
ね。はい、すごいね。
はいはい。あの、丸い玉みたいな、赤い丸い玉みたいなゴミ袋になってましたけど。
まあ、王様に無礼はできないですからね。
いやいや、うん、いや、本当に。なんでこの人生きてんだろうって思いましたからね、それ。そのゴミの塊見たときに。
コーラだけ飲みすぎて糖尿になった男ですからね。
そう。
あ、痛風ですか、痛風。
痛風になってね。コーラのばっか飲んでるせいで痛風になって、
うん、
足が骨折したって、 って思ったんだけど、うん、コミケを一日乗り越えた男ですからね。
引きずってね、足を、ね。
引きずってる。足骨折、痛風ってね、よく骨折したんじゃないかって勘違いするらしくて、本当に。
うんうん、
だから、龍馬先生も、足こ折れてるって思ったらしいんですよ。
うんうん、
朝、コミケ行った時、うん、足が。けど、最後までいたらしいですけどね。まあだから、そういう方からすると、やっぱちょっと白ぶどうさん、もうちょっと覚悟しておいた方がいいとは思いますよ。
そうですね。あと、そうですね。3年ぐらいすれば分かると思いますよ。
3年かかる、高1までかかるんだ。高1。
なんだろうな、世の中の仕組みじゃなくて、
はいはいはい。
まあ、世の中、こういうもんなんだって分かりますか、
うん、
コーラ、ね、コーラ絶対王者みたいなね。
そうですね、
うん。いるんだっていう。いや、だから、
白ぶどうさんは本当にコーラ、まあ、そんなに好きじゃないんだろうし、
うん、
あんまり飲んだことないんでしょうね。
ああ、そうかもしれないですね。
だからやっぱり、まあ、勝手にさ、想像でね、話しちゃ悪いですけど、例えば、親御さんからちょっと止められてたとかね、
うん、
あんまりそういうもの飲んじゃダメですよって止められてたのかもしれないですけれど、わ、
うん、
かんないですけど、どういう状況でコーラ嫌いっていうか、あんまり接してない人生になったのかわからないですけれど、だいたい僕らの小学校の育ちの悪い人から言わせてもらうとね、
うん、
もうコーラ漬けみたいな小学校でしたからね。
そうですね。
はいはいはい。
もう本当に飲むと体に悪いですから、あれ。
で、本当に悪いですけれど、うん、もうコーラをもうね、
うん、
コーラのプルタブのところに安全ピンでちっちゃい穴開けてプシッなんか振って、シャー、はいはいはい、シャーって飲んでましたからね。
ね、直接のどちんこに当てるっていうね、飲み方してましたね。
押さえといてね、あの穴の部分をね。
でもこれだけ本当に体の悪いものを問答無用で置いてありますからね、世の中に。コーラというものは。
いや、そうなんですよ。いや、そうです、そ
う
です。
うん。
いや、だから、やっぱりこれはちょっと、このコーラってそんなに美味しいのっていうのは、うん、やっぱりその、正義の、暴力みたいなとこありますね。
うん、ああ、確かに、ね。
なんだろう。やっぱり今世の中に結構そういうことって溢れてるじゃないですか。
うんうんうん、
確かにあなたの言ってること合ってると。
うん、
正論だけれど。
うん、
それは正義という名の暴力なのじゃないかっていうね。
ああはあ、
うん、そういう件はいろいろありますよ。
うん、
なんか今日の読売巨人軍の野球賭博のニュースを見ててもなんか思いましたよ。
ああ、はいはいはい。確かにね。
八百長ならわかるんですけどね。
うんうんうん、
野球賭博、
うん、
かけてた、
うん。
捕まったっていうね。なんかすごい。みんなやってた感ありますよ、
ね。ああ、そうですね。
はい、当たり前のようにね。
ああ、っていうか白ぶどう、あ、白ぶどうさんじゃないや。
はい、
白ぶどうさん。
ぶどうさん、いや白ぶどうで合ってます。
白ぶどうくん。
はいはいはい。
なんかカルピスハってハってつけてますけども。
いや、そうですね。そういう、だから、そういうとこも無邪気すぎますよね。
そうですね。
やっぱりさっき四天王の中に入れさせていただきましたけど。
うん、
いや、その、なんだろうな。もう本当に。
四天王って言いますけど、コーラはまた本当は違いますけどね。
いや、本当は違うんでしょうね。
うん、
だからもう本当に、もうカルピス派とか言ってますけど、もう本当なんだろう。民主党にしか見えないですね。もう
カルピスはコーラの下にあるものですから。
同じ派閥とはいえね、うん、二党制とは言われ、
そうそうそう、
もう今の時代もうやっぱもう自民党の世界ですから、
うんうん
うん、そういう意味ではもう何言ってんだみたいなね、
うんうんうん、
まあ、カルピスも確かに大きい政党ですけど、
うん、
ちょっと
カルピスにでね、コーラに勝とうとしても、まあ、実際に混ぜたとしてもコーラの味しか多分しないですしね。
いやなんかそれはお前ガストあるあるじゃないか、それは。それはなんかあるけど。
で、本当にコーラに何混ぜてもコーラですか？
いや、そんなことはないですよ。
本当に。
いや、コーラ、本当にじゃなくて。いやいや、カルピス混ぜたらちょっとカルピス感も出ますけど。
でも同じ分量混ぜてもコーラの味の方が
勝つでしょ。いや、それは数です。そうそうそう。
うん。
そんだけ、体に悪い飲み物なんです
から。凄まじいんですって、はい、あれ。
そうなんですよ。だから変な話、そのリスク背負ってる人に投げかける言葉でもないですしね。
うんうんうん。
うん、やっぱり、体を蝕む覚悟で飲んでる人に、
うん、
うん。だったらなんかこう、似た話で言うとなんか部活頑張ってる人がね、
うん。
うわ、部活きついわ、っつってる とこにね、
うん、
だったらやんなきゃいいじゃんつってのと一緒ですから、
うんうん、
やっぱそれはやっぱりもうちょっとそのコーラを飲んでる人の気持ちとかね、
うん、
覚悟とかもちょっと察してほしいですよね。
僕はコーラに戦いは挑んだことは一回もないですけど、
はいはいはい、
うん、
まあ、水はね戦い挑んでますけど、
まあ、水は結構勝てると思うのでね、
水は結構あのはっきり言って水飲んでる側が不利ですよ、
ね、うん、そうそうそうそうそう、はいはい、まあ、かもう本当に戦い挑んだことないですけど、
うん、
でもどうだろう、こうニュージェネレーションが、
あー、うん、そうですね、
コーラにこうねちょっと
確かに
意思報いてみても、まあ、わかんないですけど、
う
ん、どうなるか。
そうそうそう。いや、だから別に僕は、その、変な話、病気っていうのは完全に僕らみたいな昭和生まれの人間からの診断ですから、
うんうんうん、
これ逆の、その平成生まれの方からの診断もぜひ聞きたいっていうのはありますよね。
あ、そうですね、
うん。うん。なんかコーラの、なんかコーラ、あの、昔マジで中毒性あったらしいです
あ、
マジで昔ちょっとやばい薬入ってたらしいですよ、ちょっと中毒になるような。
本当ですか？
なんか本当の昔の話ですけど、
あ、昔 の、
いや、まあ、昔の今のじゃなくて、うん、昔はちょっとなんかそうちょっと中毒性になるような、
うんうん、
変な薬が入ってたっていう噂もあるぐらいですから。
あ、噂があったの、
ね、噂が、はいはいはい、いや本当にヒロポンかコーラかって言われてたらしいです
そうですね、ちなみに僕はヒロポン派ですって言ってくれればちょっとね、ああ、それはちょっと、
それはちょっと、うん、
見込みがあるっていうか、ね、
まあ、別の見込みがあるってなんだ
ろうな、うん、まあ、美味しいんでね、コーラは。
美味しいんでね、うん、まあ、だから今後、コーラに立ち向かっていくっていうことであればね、
うん、
はい。
まあ、どこが美味しいのって聞かれれば分かんないとしか言えないですけどね。よく分かんないんだ、あの飲み物。
よく分かんない。もう行かれちまってるんで、ね。
そうそうそう、
はいはい。目がいっちゃってるんでね。
うん。
なんとも言えないですけど。
うんうん、
いや、だからそういう意味では、なんかこう、本当に初めての感覚ですけど、ニュージェネレーションに、
ええ、
いや、頑張ってほしいなっていう。
そうですね。
なんか僕らを、なんかコーラから解放してほしいっていう思いすら、芽生えていきます
ね。何かが変わるかもしれないですしね。
いや本当に、うん、いや本当にそうかもしれないです、
うん、僕らはもう、うん、
もう
生まれた時からコーラあったんで。
そうなんですよ、
うん、
で生まれた時からコーラを飲んでたんで、
あ、まあブドウ君もそうかもしれないですけども、
うーん、
でもまあね、だからこれだけコーラと付き合い長いですから。
そうですね、まあだから僕らにはもうどうしようもない。
そう、どうしようもないんですよ、
はいはい、僕は謀反を起こそうなんていう気もさらさらないですし、
そう、
今さらコーラ飲むのやめて長生きしようとも思わないですし、
うんうんうん、
だからやっぱりなんだろう、こうやっぱりコーラどこが美味しいのっていう、そのやっぱり炭酸飲んだの久しぶりっていうね、
うん、
部分でしょうね、やっぱりその、
うん、
久しぶりにカップラーメン、カップラーメンたまに食べると美味しいよね病と一緒です。
ああ、はあはあはあ、なるほどね。
たまにをやけに強調してくるんです。すいません。
あ、いやいや。
ちょっとあの今、本当はお店オープンしてる時間なんですいません。
は
い、
はは。
ちょっとバタバタしちゃってますけれど。
うんうんうん。遊んでんだ。
遊んでんだってなんだよ。親子で営業してんだよ。ということでね、
うん、コーラあるの、その
え
このお店コーラあるの、
まあ、あるに決まってるじゃないですか、そんなの。
あ、やっぱあるんですか。
ありますよ、はい、
あ、大丈夫。
いやけどね、やっぱり、うん、なんでしょうね、うん、やっぱこれちょっとジェネレーションギャップはちょっと入っちゃってますね。
入ってるのかな。
あ、結構関係ないか、同世代で、同世代でも結構言う人いますからね。
うん、コーラにそんなになんかもう逆に興味ないとか言う人いますから。
だからもうね、この、いちいちコーラでなんでって言って例えるのね、
うん、
もう今、ててててってなっちゃったもうコーラの影響なんですけど。
はいはい。
いや、本当に怒られそうなんでもうやめますけど。
炭酸でね、舌がいかれてんだもんね。
いや、本当に、いや、コーラにはそんな効果ないです、
ね。効果ないで、炭酸でね。
いや炭酸にもそんなのないです、うん、炭酸飲みすぎてダッダッダッダッってなっちゃうとかないですから、
うんうん、
すいません、僕は今噛んだだけですけど、
炭酸飲みすぎると舌が踊るっていう、
ね、踊るってな、うん、パチパチしてね、うん、いやそんな効果ないですけど、
うん、
もうこの話に関してはもう炭酸うんぬんじゃなくて、
うん、
もう結局あのハンバーガーモスバーガーしか食べたことないとかと一緒ですから、成分、
はいはいはいはい、
病原菌としてはね、
うんうんうん、
なんかマック食べて ちゃダメだけど、モスバーガーだったら食べていいみたいな、なんかそういう成分が、コーラって美味しいのの中にね、入ってることはまあ間違いないですけれど、その価値観が、今この平成の世の中になってね、マイノリティに、あ、じゃないや、マジョリティに、なり始めてるのは確かです。やっぱりもうマックなんか食べてちゃダメだと。
はいはいはい。
モスバーガーを食べろと。いう時代になりつつあるのは確かですから。
まあそうですね。ミネラルウォーターが市民権得たっていうのはそういうこと
ですからね。得たってわけですから。だからまあ変な話、まあね、マックドナルド食べながらコーラ飲んでる僕らがするとね。
はいはいはい。
ちょっともう戦う気力はないかなというか。
そうですね。別にもう闘争心なんかね、出ないですから。
っていうかもう、本当その国の、もう、いや、確かにそれがもし僕らが奴隷だったとしても、いや、もう本当に構わないです。この鎖、この鎖を引きちぎるつもりはないです。
コーラくれるなら働きますよ。
いや、なんだ、中毒性あるじゃねえか。いや、本当に、コーラ飲める。もうだから今の、もう中学校の子はもうコーラもらったぐらいで働かないですから。
まあそうか。
まあまあまあ、どういうものをね、ちょっと飲んでいくのかわからないですけれど、まあまあまあ、これはこうご期待ですね、今後ね。だからまあ変な話、これブレインソードの話にもつながりますしね。
そうなの？
いやいや、もう逆に逆襲を待ってるぞっていうことで。
ああ、はあ、はあ。
無理やりスカイプにえぐり込んでくるとか、ね、なんか。なんかわかんないけど、ハッキングとかして。
ああ、面白いですね。
今日はもう全然受け入れますから。そんなことされちゃった日には。
そうですよね。そんな、そんな楽しいレジスタンスいないですからね。聞いたことないですからね。
そうそうそう。レジスタンス、反逆者ね。
反逆者。
はいはいはい。まあそういう意味で、ちょっとまあもう一つ読もうと思ってましたけれど、
はいはい、
ちょっと営業時間も過ぎてますので。
意外とコーラの話楽しかったからね。
楽しかったです、うん。自分たちがこんなに、言ったら、久しぶりにコーラ飲んだわ病、たまに最近かかってますけどね。
あーはーは
ー
は
ー、大人になると。
うん、うん。
わ、
うん、なるね。
炭酸ってたまに飲むとうまいんだよねっていう謎の健康志向アピールね。うん、
ああ。
あれたまにかかってますけど、
うん、
かかってるのにもかかわらず、うん、ここまでコーラ愛が溢れるとは思わなかったです。
ああ、そうでしたね。まあ愛じゃないですけどね、別に。
うん、いやだから中毒性を押すなっつう、
いや本当に愛じゃないですもん、
愛じゃないんだ、
これ実際にそうですから。
あ、そうなんだ。
うん、
何なの愛じゃなくて。
いや中毒だよ。
中毒だよじゃない。
いや本当に。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、本当、
たまにコーラ飲むとうまいなっていうか、たまにコーラ飲まないとどうしようもならない、うん、
ないみたいなね、
うん、ちょっと体がこう欲してるっていうね。そうそう
そ
う。
だからまあまあ、これが最後にあの悪い例えしますけど、
うん、
まあ、白ぶどうくんとかさんとかちゃんがね、
うん、
頑張りすぎてレジスタンスとして成功させると、
うん、
いずれ隠れて2万払ってコーラを飲むっていう時代が来るかもしれない。くれよっつって、コーラくれよっていう時代がね。
ああ、はい、そうですね。そうならないとも限らないですよね。
限らないですから、ちょっとまあまあまあ、ちょっともうちょっと、
それは怖いですね。
コーラへの理解も欲しいなとは思いますけれど、
うん、
まあまあまあ、そこは。
そんな、ね、未来に金コーラ法なんか嫌ですからね。
金コーラ法って言ったよね。なんか嫌ですね。
嫌ですもん。
はい。いや、だからまあまあまあ、ちょっと今後どうなっていくかわからないですけれど、
うん、
やっぱりこうやって新しい世代のね、
うん、
また聞いてくれる人が増えるっていうことに対しては、すごく、
うん、
僕らとしても、医学の、
うん、
やっぱ発展につながるんじゃないかなというのがありますから、
はいはいはい、
ぜひそのレジスタンス側のコーラのご意見も、
うんうんうん、
ぜひまたいただきたいなということで。
そうですね。
はい、じゃあまあ一旦今日はね、うん、終わりましょうか。
はいはいはい。
じゃあこの辺で終わりましょう。それでは次回さよなら。
日本一日の製材は親切実意を胸となじ、一二病の根を掘り葉を尋ね、その貢献を確かめて、一二売約証たる責任を尽くし果たさん、そのためにおいちに進化衆と隔てなく、貧苦の人には制約せん、おいちにおいちにの薬を買いな。